24節から29節まで朗読いたします。新約聖書12ページになります。マタイによる福音書第7章24節から29節まで朗読いたします。そこで私はこれらの言葉を聞いて行うものは私のこれらの言葉を聞いて行うものは皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。雨が降り川があふれ風が吹いてその家を襲っても倒れなかった。岩を土台としていたからである。私のこれらの言葉を聞くだけで行わないものは皆砂の上に家を建てた愚かな人に似ている。雨が降り川があふれ風が吹いてその家に襲いかかると倒れてその倒れ方がひどかった。イエスがこれらの言葉を語り終えられると、群衆はその教えに非常に驚いた。彼らの立法学者のようにではなく、権威ある者として教えになったからである。今、毎週ですね、新学校に、授業のために行っておりますけれども、ある新学生がこのような話をしてくださいました。その新学生は新学校に入る前は長く小学校の教師をされていました。ある時決心をしてですね、週1回水曜日は定時に帰る、そのようにですね宣言をしてそれを実践されたそうです。水曜日の祈祷会に出席するためにですね、そうされたわけですけれども、そのことがですね、職場の中で非常に大きな、インパクトといいますか、良い意味でのインパクトがあったとのことです。小学校の先生というのは本当に朝早くから、夜遅くまで働く、もうそれが常識のようになっています。そういう中で定時で帰るということはですね、それだけでも特別なことでした。そのようにその新学生が言いますと、自分も週1日は定時で帰ろうかななどというふうにですね、その影響を受けてそう言い出す人も出てきたり、あるいはですね、その市の方ではですね、この週1日は定時で帰るということを推奨していましたので、この方がですね、定時で帰るということを実践したので、校長の方から感謝をされたりということもあったそうです。今日の聖書の箇所で教えられていることはとてもシンプルなことです。24節にこうあります。そこで私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。イエス様の語られた言葉を聞いて、そしてそれを聞いただけではなくて行う。そういう人は岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。そう言われています。求められていますのは、イエス様が語られたその言葉を行うということです。それはこの世の中の常識に合わせて生きていたのでは実行できないことです。 ある面では常識に逆らうことになるだろうと思います。夜遅くまで仕事をするのが常識である職場の中で、定時で帰る、そのことを宣言するような、そんなこととですね、少し似ていると思います。もともと週1日は定時で帰ることが推奨されていても、誰も帰ろうとしない、そういう職場の中で帰りますというふうに言い出す、そのことは和を重んじる日本人の社会において勇気のいることだろうと思います。空気を読むということが求められる社会でありますから、空気を読めないと批判を受けそうです。しかし周りの空気に合わせていたのではありえなかった、起こりえなかった新しい空気が生まれてくる、そういうきっかけを作ることになるかもしれません。その際重要なことは、どういう空気を作るかということでしょう。悪い空気を作ってしまったのでは意味がありません。良いか悪いか、それはどのように判断をしたら良いのでしょうか。日本社会で求められている常識や倫理、こういうことだけでは何の変化も生み出さないのではないでしょうか。イエス様が言われるのは、私のこれらの言葉を聞いて行うということです。イエス様の言葉、イエス様の言葉に従って行っているかどうか、それが判断の鍵となります。イエス様はこの言葉をですね、山の上でですね語られました。いわゆる山上の説教という呼ばれるところです。5章からこの言葉をですねずっと語ってこられました。今日の箇所はその結びの部分になります。これまで山上の説教でイエス様が語ってこられたこと、それを聞くだけではなくて行いなさい、こう言われているわけです。イエス様が語ってこられたことは、旧約聖書の律法において主である神様が本来意図されていたこと、それがどういうことなのか、それをさまざまな角度から、さまざまな点から語ってこられました。それは神様を愛し隣人を愛する、こういうことにまとめることができるでしょう。相手が敵であってもその人を愛するということ、その人のために祈る、そのように命じられていました。過ちを犯した人を許すように、あるいはこの世での成功よりも天に富を積むことが命じられていました。明日のことを思い悩むことなく、何よりもまず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものは皆加えて与えられると約束されていました。人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい、このようにも命じられていました。イエス様が語られてこられましたことというのはこのようなことです。それを聞くだけではなく行うようにと言われています。もちろんこれらをですね完璧に行うということは私たちには到底不可能でしょう。イエス様を救い主と信じて罪を完全に許していただいた私たちですが、罪の性質がなくなったわけではありません。イエス様が命じられていることと全く正反対のことをしてしまう、こういうことも残念ながらあります。しかしだからといってイエス様はご自分が命じた言葉を無視してよいというふうには言われません。 むしろイエス様の言葉を行っていく、そのことこそ私たちの歩みをしっかりとしたものとする、問題が起こった時にも崩れ倒れてしまうことのないようにする、そういう重要なことだと教えてくださっています。24節からもう一度お読みします。そこで私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。雨が降り川があふれ風が吹いてその家を襲っても倒れなかった。岩を土台としていたからである。この聖書の舞台であります、パレスチナの地域は非常に乾燥しています。普段は干上がってしまっている川が多いようです。雨が降りますとその干上がった川にも水が流れ始めます。ところが嵐のような大雨となりますと、普段はあまりこの雨が降りませんので、それほど多くの水をですね、ちゃんと流しきることができないわけです。そのために川があふれて住宅を襲う、こういうことがあるわけです。そのような時でも岩を土台としていれば家が崩れてしまうことはありません。イエス様の言葉を聞いて行うということは、こういうしっかりとした土台、岩を土台として持つということであるわけです。聞いても行わないのであれば、こういう土台を持っていないことになります。それは大変危ういことです。26節からお読みします。私のこれらの言葉を聞くだけで行わないものは皆砂の上に家を建てた愚かな人に似ている。雨が降り川があふれ風が吹いてその家に襲いかかると倒れて、その倒れ方がひどかった。この地方で平らな場所というのは大体砂地であるわけです。岩の上に家を建てるというのはなかなか骨の折れる作業です。岩を平らにし、あるいは砂地をですね、掘ってその下にあります岩を土台とする、そんな手間を必要とします。平らなところは基本的に砂地であります。そういうところではその上に日干しレンガや石をですね、その地方の住宅の建て方はですね、そういうものを積み上げて建てるということですから、その上に建てようと思えば簡単にレンガや石を積み上げて建てることができます。しかしそのような建て方をすると大変危険です。大雨がですね、降りまして川があふれれば、その砂地の砂、その石などを積んであります、その砂地の砂を押し流してしまいますので、積み上げたレンガや石がですね、崩れてしまうことになります。それほどの大洪水ではなくても、水が流れてくれば砂が流されて土台がぐらついてしまいます。強い風でも吹けばもう簡単に倒れてしまうということになります。イエス様の言葉を聞いても行わないというのは、こういう危うい状態だということです。知識としてイエス様の言葉を聞いているだけでは、何か問題が起こったとき、人生の嵐が起こったときには直ちに崩れ去ってしまう、そういう大きな被害を受けることになります。イエス様の言葉を行う、それがむしろ安定感、力強さを生み出すことになります。ではなぜイエス様の言葉に従うことがそのような安定感、力強さを生み出すことになるのでしょうか。 28節からお読みします。イエスがこれらの言葉を語り終えられると、群衆はその教えに非常に驚いた。彼らの律法学者のようにではなく、権威あるものとしてお教えになったからである。イエス様の語られたその三条の説教はですね、イエス様の弟子たちに向けられた言葉であります。基本的にはイエス様に従っているその弟子たちに向けられています。ただしイエス様の周りにはイエス様のことを聞いて集まってきていた、そういう群衆がいました。彼らもイエス様のこの三条の説教をですね、同時に聞いていたようです。群衆が驚きましたのは、イエス様が権威あるものとしてお教えになったということです。彼らの律法学者たち、ユダヤ人の律法学者たちも人々に教える権威を持った者たちでありました。ある意味では権威を持っているわけですけれども、しかし彼らにそのような権威が認められていましたのは、この律法学者たちが正規の律法教育を受けまして、そして、ユダヤ人たちの伝統、解釈の伝統、聖書の解釈の伝統を大変よく知っていた、そのことに通じていたからでした。彼らはどの箇所について質問されましても、高名なラビ、律法学者たちのですね、この解釈がどうであったかということを即座に答えることができるように訓練されていました。それに対してイエス様の話し方というのはですね、高名なラビの解釈を紹介するような、そういう仕方ではありませんでした。むしろイエス様ご自身が命じる、そんな調子で語られました。昔の人はこう命じられている、しかし私は言っておく、こうしなさいという具合にですね、私は言っておく、イエス様ご自身がこう言うのだ、こういう語られ方をしています。それは父なる神様が意図されていることを教えるということでもあったわけですが、ご自身が命じる調子でそれを語られたわけです。旧約聖書の出エジプト記におきまして、主である神様はシナイ山という山の上でイスラエルの人々に律法を守るべき戒めを与えられました。同じようにイエス様は今ガリラヤの山の上で従うべき言葉を与えられました。つまりイエス様は主である神様に等しいお方として守るべき律法、守るべき戒めをお語りになっているわけです。そしてこの言葉を聞いて行うようにとも命じられました。旧約聖書の申命記におきましては、モーセが繰り返しですね、主の御声に聞き従うように、すべての戒めと掟を忠実に守るように、そのように繰り返し繰り返し命じています。イエス様の言葉というのも同じように、主である神様と神様の言葉と同じように聞き従うべき言葉である、そういう権威ある言葉なのだということです。だからこそイエス様の言葉を行うということには力があります。聞くだけで行わないならば、その力は発揮されません。主である神様に等しい、主である神様であられる、そういうイエス様の言葉を行うことは、私たちの信仰の歩みを確かなものとします。主の民としてしっかりと 歩んでいくことができるようになります。イスラエルの民はモーセを通して主の言葉を与えられましたけれども、しかし残念ながら聞いただけで行いませんでした。主の言葉に従って社会を形成するということが十分にできませんでした。主は主の言葉に従うように預言者を通してイスラエルの歴史の中で何度も警告をしましたが、一時的には改善することはありましても、しかし結局根本的にはそのあり方を人々は改めようとしませんでした。そしてイスラエル王国、ユダ王国はやがて滅ぼされ、人々は捕囚としてアッシリアやバビロンの地に連れ去られることになりました。そのことを考えますと、イエス様の言葉に従うということ、それはもちろん個人の信仰の歩みを確かにするということもあります。しかしそれだけにとどまらないということも思わされます。主の御心にかなった社会を形成する、そのためにも資することになるわけです。それは社会が揺るがされるような事態の中でこそ力を発揮することになるでしょう。災害が発生した時、あるいは争いが国の内外で発生した時、そのような時こそイエス様が命じられたように愛を表し、許し合い、助け合うことが社会が総崩れになってしまうことを防ぐことになるでしょう。南アフリカに住んでいたときに Make a difference というスローガンをたびたび見かけました。 Make a difference、 違いを生み出すという言葉です。教会の中にもそういうものを見かけましたし、また熱心なクリスチャンが経営していますお店の中にもそのようなスローガンが貼られているということがありました。南アフリカの社会は本当に多くの、そして解決することが簡単ではない問題を抱えています。貧困の問題、貧富の差の問題というのは日本とは比べ物にならないほど深刻であります。犯罪率の高さ、これも世界一であると言われます。エイズも蔓延しています。また政治家の汚職の問題などもあります。問題を数え上げればキリがありません。人種差別をなくすための取り組みも進められていますけれども、人間の社会に差別が完全になくなるということはありえないでしょう。そういう中で少しでも社会を良い方向へと、そのための変化を起こそうという掛け声、これが Make a difference という掛け声です。そういう言葉が教会の中で、あるいはクリスチャンたちの間で繰り返されています。私たちはイエス・キリストによって救われ、完全に罪を許された者たちです。イエス様によって新しくされました。ですから私たちはイエス様に従う、イエス様の弟子としてイエス様の言葉を行います。日本に住む私たちにできることは何でしょうか。いきなり何か大きなことができるということではないかもしれません。しかしこの世の常識、日本の常識に流されない愛を表すことが求められる、そういう場面で私たち、そういう場面がですね、私たちそれぞれの歩みの中で起こっていることだろうと思います。すでにそういう場面を私たちはさまざまなところで 経験しているのではないでしょうか。この世の常識とは違う愛を表す、こういうことが求められるということは、これからの私たちの歩みの中でもますます起こってくるに違いありません。それは少しばかり自分の時間や労力や、あるいは自分のお金や、あるいは自分の名誉を犠牲にしなければならない、そんなことであるかもしれません。イエス様はそれをよく見ていてくださって、その報いを天に積む宝としてくださっています。ただし完璧主義にならないように気をつけてください。私たちにはまだ罪の性質が残っています。ですから完璧にはできない、そういう自分を受け入れる必要があります。すべてを支配される主にですね、私たちのできないところ、それを補っていただけるのだ、そのように信頼してまいりたいと思います。イエス様の言葉に従い、主の愛を表すためになすべきこと、それは数多く限りなくあります。なすべきことは本当に多いわけですけれども、私たちができること、私たちが関わることができること、それはごくわずかです。そのわずかなことをイエス様に従う、イエス様の弟子として喜んで行ってまいりましょう。そのようなわずかなことを通してさえも、主は神の国を表し、神の国を拡大してくださいます。お祈りをいたします。イエス様、あなたの権威ある言葉に私たちは従いたい。